Labyrinthe. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、武田義文が今日もお送りいたします。今日は前回の6月にですね、この番組でお伝えしていた、ご紹介していたアラン・カプローというアーティストの、一冊の本を、前回ね、大急ぎで最後詰め込もうってな、お伝えしたいことをね、終えてしまいたかったの、とてもじゃないけど無理だったので、ちょっといつも予告しながら次やらないでいることも結構あるので、今回は予告通りにですね、前回1ヶ月前の予告通りに、ちょっともう少し正確にこれをお伝えしといた方がいいだろうっていうことで、引き続き同じ話題についてやらせてほしいわけです。アラン・カプローというアメリカの、現代美術作家、この人はが作った分厚い本なんです。ちょうどね、レコード版 LP ですね、 LP 版のその大きさの面を持って、厚みで言うとレコード版で言えば多分20枚とか30枚くらいの厚みを持つ、そういう書物ですね。で、まあちょっと前回聞かれなかった方のためにも、この本のタイトル、からご紹介すると、アッサンブラージュ、エンバイロメント&ハプニングスという、ちょっと発音悪くて申し訳ないんですけれども、どういう本かというとですね、アッサンブラージュ、おそらくこれフランス語かな、ちゃんと調べてない、申し訳ない。コラージュってわかりますか？雑誌をこう写真を切り抜いて、のりで裏側にくっつけて、その好きな形にして、いろんな飛行機や海や人物やヌードや、さまざまなものをですね、合体させてありえない世界を作り上げるっていう、これはコラージュっていうものです。あるいはそれに近い手法には、やっぱりこれは写真を、いろんな部分を撮ってきて、例えば犯人の似顔絵を作る、写真を合成する、こういうのはフォト、なんていうかな、コラージュの一種ですけど、フォトモンタージュというふうに呼んだりもするわけですね。で、それの立体版だと思えばいいわけです。積み木や、あるいはその立体物、底面ではない立体物を、のりかボンドか釘か何か知りませんけど、ともかく、寄せ集めてきて、くっつけて構成するといったようなことのテクニック、これアートの技法の一つですが、それはアッサンブラージュっていうわけです。で、まず最初にアッサンブラージュっていう言葉を持ってきて、その次にエンバイロメント、つまり環境というような意味ですね。で、これ現代では環境社会、環境という言葉が非常に大きな意味を社会的にも持つようになっているわけですが、この本が出た1966年7月1日なんですけれども、つまりこの本が編集され集められるのに、おそらく2年やそのくらいかかるでしょう。そうすると1964年くらいからまでにあったものを、この中に、収録していく、編集作業っていうのはそれを、つまり寄せ集めてきて、そこに構築するわけですね。 再構成するというようなことが編集、編んで集めて編むと書きますけど、エディトリアルと言います。で、まあ、そういう作業をそのアーティストであるアラン・カプロー自身が、そういうものを集めてきて、一冊の大きな本を作り上げたわけです。で、彼自身がテキストも書いてるわけですが、つまりアラン・カプローという人は1960年代この本のまでにですね、自らのパフォーマンス、現代ではパフォーマンスと言いますが、この本のタイトルにあるように、エンバレメントの次にご紹介したハプニングスっていう言葉、このハプニングっていう言葉が当時の日本社会、前衛芸術家と称する人たちも含め、まあちょっとした社会現象として日本でもハプニングという言葉が広まったわけです。で、このハプニングっていうのは何かということを言うと、身体芸術というふうに簡単に言うと言っていいかと思います。で、それはアートというものが彫刻にせよ平面にせよ何にせよ、人が自らの手や体を使って外側に表現した、その制作者と独立して外側にあるものであったアートというものを、このアラン・カプローとしてはこの本を作るまでに自らハプニングを随分行っているわけですが、その、つまり制作者であるアーティストが自らの行為、全体をアートにする、つまりそのアートの中に自らが入り込むってわけです。つまりこれどういうことかっていうと、極めて時間論的なんですけど、この行為自体はその当時は、一つはつまり映像や写真という記録装置によって、その行為自体が後の時代にもこうつまり見ることができる、あるいは知ることができるというようなもので、その行為自体をその場にいないとそれは体験できないっていうものです。で、そのアーティストがその自らキャンバスやあるいはその粘土から離れてというか、あるいは離れてなくてもいいわけですが、その行為全体を、俺のアートだっていうふうにこう、まあ、主張しだした、これをハプニングと呼んでいいわけです。まさにこう自ら生きているこの、切れば血が溢れて出る、そういう身体ですね。この身体そのものを、今即時的に僕が今ラジオのこのマイクの前で、あまり予期してないことを今ベラベラ喋ってるわけですが、こういった行為もある種のハプニング、まあこれはもちろん放送するという前提ですが、このハプニングの場合もある程度はある会場で何時から何時ぐらいまでの間に何かやるよっていう告知があったりするという意味においては、今僕がやっているようなこのラジオ番組で語っているっていうようなこともハプニングと言ってもいい。だから今これもちろん生放送でやってますから、ことによったら僕は今何を言い出すか分かんない、放送行動に引っかかるような危険なことを話す可能性もあるっていうわけです。で、まあ、こういった絶えず、ライブで生で行われるようなものは予定調和っていうわけにはいかないわけです。結果がどういうふうになっていくかっていうのはその進展次第で、その僕の頭の中だってこれはもともとがあんまりまともな頭じゃないので、次の言葉をどういうふうに紡いで出すかっていうのは実は僕自身も予想してないわけですね。今ちょっとコーヒーを飲みながら話をさせてもらってるんですが、まあ、つまりアラン・カプローという人の、そういった内容をぎっしり詰めたテキストとそれから記録写真であるところのモノクロームの写真がいわゆる印刷されているというそういった本なわけです。 で、この特に、僕がそのこの内容をねご紹介する以前にちょっとお伝えしておきたいのは、このここで、タイトルにあるハプニングもしくはハプニングスというふうに書かれているその身体芸術ですが、これはあの時代の趨勢とともに1970年代ぐらいに入ってからかな、おそらくハプニングという言葉に代わってパフォーマンス、あるいはそのパフォーミングアートというふうに呼ばれるようになっていくわけです。で、あのちょっと余談かもしれないけど、ちょっと前置きにね、僕はどうしても伝えておきたいことがあの、アートというものが写真もアートですというふうに迎え入れ、それから今申しているようにパフォーマンスというものもアートですよということが70年代にはもう出てくる、その、といわば元の形原型としてあったハプニングっていう、ものをアラン・カプロをはじめとするいろんな人たちが、認めさせよう、つまりこれはある意味で反芸術と言っていい、そういう行為なわけです。あの芸術そのものを、メタ言語化、メタ言語化っていうのはね、脳が脳について考えるっていうようなことを、まあ、分かっておいていただければいいかなっていう、つまり芸術が芸術というものについて芸術するというようなそういう行為ですね。で、そこでつまりあの19世紀や20世紀の、中頃までにあの固く信じられていた芸術アートというようなものが大きくあの変貌していくわけですね。で、そこにつまりこの大きくすごく大きく関わったこの変貌の一つに、つまりこのハプニングっていう今言っている身体芸術っていうものがあるんではなかろうかというふうに僕は思うわけです。で、この身体芸術というようなあのそんなものは芸術じゃないよとあのいうわけです、それまではね。で、それがあの市民権を得るというか芸術の中に迎え入れられてきて、今日ではもう当たり前になるわけです。で、それまでの例えば日本の古典芸術、まあ、芸術とは言わないんですが、あのあった、例えばあの女性のそのまあ女装教育の中に、あの明治以降大きく取り入れられたお茶とかお花というものがあります。で、これは長い間あのもちろん世界もずっとこんなものは芸術じゃないというふうにこう芸術の外に置いていたものですね。日本ではこれらを芸能と呼んできたわけです。芸能というのがつまりあの現代では非常に小さな意味で、あの芸能界の芸能、そうそう、最近吉本でしたっけ、なんかいる、僕テレビ持ってないけど僕の耳にもその問題が届いてるけど、あとはあの政治ですね、政治の参加、あのアンガージュマンって言いますけど、その政治に参加するのは日本では長い間芸能人はダメだとか、なんかそういうタブがあるっていうようなことを、僕は SNS で若干見たりしてきているんですが、あのまあその中に勇気のあるいろんなタレントさんや俳優さんや歌手やいろんな人たちが出てきて、まあ僕は心よく思ってるわけですが、あのちょっとそれ余談で、でその芸能というものが芸術とじゃあどう違うのかということをまたがって言うと、つまりこのハプニングスやパフォーマンスっていう、つまりパフォーマンスという用語自体が実はあの演劇界から出てきた用語であるというふうに覚えておいていただいてもいいと思います。つまり、そういう用語を借りないと現代アートはもうあの枠をはみ出してしまっていて語りきれないんだというわけです。そして話戻します。今日あの日本の伝統的なお茶お花という芸能と呼ばれていたもの、この行為の、例えばお茶という行為を見てみると、お茶を飲む行為であるというふうに、まあ、合理的に考えると言えるわけですが、その小さな駒の茶室っていう、まあ、最小限の茶室を利休が昔考案して、 一乗大目って呼ばれる、あの二乗足らずの、最小空間ですね。こんなものを作り上げて、そこに一客一亭という、つまり、亭主とお客が一人ずつ向かい合って、お茶をいただくっていう行為ですね。これはあの明らかに現代的な解釈をすればパフォーマンスなわけです。でこれはアートであると言っていいようなものに今ではなっているわけです。したがってお茶というものを、が伝統的なものばかりであるかどうかは、ともかく、あのお茶という茶の湯と呼んでましたけど、この空間あるいは行為の全体はパフォーミングアート、あるいはパフォーマンスと呼んでいいようなもの。それからお花ですね。これ花というのはもともとはどうやらやはり、仏や神に、捧げるための、あるいはこれを荘厳と言いますけど、飾り立てて褒めたたえるために、花を生ける。したがって花の正面というのは人の方を向いてるわけじゃなくて、仏や神の方を正面として向いて、花を、水を入れて少しでも長く持たせるような工夫をした仮病といいますけど、花瓶ですね、この中に、まあ、投げ入れる、あるいは差し込む、あるいはあの込みわらと呼ばれるものに刺して立てるというようなことをやってきたわけですが、これも、まあ、今のこの考え方から言えば、あるいはその、パフォーマンス、あるいはそのインスタレーション、このインスタレーションっていう言語用語も、現代あのアートの中に組み込まれた重要な概念となってますけれども、つまりあの、ものを構成したり、あのレイアウトしたり、あの、まあ、空間自体を作り上げていくっていう行為ですね。で、こういったもののすべて現代のアートが必要としたあの概念ですね。こういったものは日本には実はもう何百年も前から、生み出されていたということをちょっとだけ付け加え、まあ誇ってるわけではないんですが、あの長い間不当な扱いを受けたっていうことの仕返しでもないんですけど、まああの仕返しかな、まあいいや、どっちでもいいんですが、そういうふうに受け止めてください。そしてこのアッサンブラージュ・エンバイロメンツ・アンド・ハプニングスというこのアラン・カプローの本の中にちょっと向かいたいと思うんですけれども、時間はまだまだたっぷりありますよね。はい、あるのかな、ありますね。はいはい、そしたらちょっと音楽をここで聴いてもらいます。 かく綺麗な音楽なんですけど、ちょっとあんまりこれを聞いていると、僕が喋りたいことはまた次来月にも続かねばならなくなるっていうんでちょっと打ち切りますが、このアラン・カプローがまあ編集したこの、大きな本ですが、これがねいかに20世紀の後半を予言していたか、あるいはその現代アート、つまりコンテンポラリーアートと呼ばれるような領域が、をいかに予告というか、つまり予言していたかのようにこの本の中にその、いわば芽吹きの芽が潜んでいるというわけです。で特に僕はそのアッサンブラージュはエンバラメント、あるいはハプニングスっていう言葉の意味の中で特にこの、三段論調とでも言うか、この、3番目にあるハプニングスっていう言葉が全部をこの引き受けてると言っていいわけです。でカプロ自身が言ってるんですが、ハプニングというものは時間や空間におけるイベントのコラージュとみなしていたということなんですけども、つまりこれを1960年代のいろんな日本の僕の知るところのですねアーティストたち、これはゼロ次元と呼んだりネオダダ、あるいはその水上純というふうに名古屋に今現在おられる、まだご健在だと思うんですけれども、こういった人たちが、ハプニングってものをしきりに日本の中でやったわけです。そしてもう少し大きな団体でもってやった人たちも大阪にこれ早くからいるわけですが、ちょっとこれずっとご紹介しますが、実はこの本の中に、かなりのご紹介があるんですが、これはまずですね、まず最初にちょっとこの、取り上げると、その、後につまりポップアーティストとしてもう押しも押されもせぬというか世界的な意味を持っているジャクソン・ポロックやジム・ダイン、あるいはジャン・ティンゲリーという人たちをはじめ、いろんな人たちがこの本の中に紹介されます。そして日本人で当時ニューヨークにいたアーティスト草間彌生さんですね。草間彌生さんが、この、本の厚い本の中の26ページ27ページっていうような前の方にまず見開きそれぞれの写真で大きく紹介されています。これ非常にインパクトの強いもので、前回6月に僕は応援このラジオでご紹介してますんで、それをまた聞いていただければいいかなと思うんですが、その後69ページエンドレスっていうところではやはり草間さんの、ページがあります。それからですね、一人忘れるところでした。サイエンスフィクション42ページ43ページと見開きに、1ページずつ愛を、AY-O と書いてますけど、これは日本人のやはり作家で愛を漢字で書きますが、ちょっと僕はうまく説明できない、関心のある方は調べてください。このここで愛夫さんが紹介されたのはエンバイロメンタルスカラプチャー、つまり、環境的な彫刻というものを愛夫が作品を作ってるってわけです。それからその後にこのね本はちょっと変わってまして、真ん中あたりが奥付けがあったりするような本にの構成になって、でその中ほどちょっと超えたところ209ページのところにハプニングスっていう ハプニング、それまでのページにもあるんだけど、特にハプニングというものに光を当てて紹介しているので、ここのところはとても重要かと思います。それでこの本は実はそのハプニングってものに向かって、いろんな現象を紹介しており、要約するとこのハプニングってものを結局この本全体ハプニングスだと言っていいぐらいのものなわけです。でこの中に紹介されているグループ、これは有名なその当時大阪を中心にですね、関西吉原二郎という人が具体のボスですね、中心にいまして、中心といってもアート的中心というよりは思想的リーダーであり、あるいはそのアジト、芸術活動の拠点を提供し、いろんなことを世界にこう発信していたというわけです。でこの具体美術と呼ばれる欧米では具体と、ローマ字で GUTAI というふうに言って知られているわけです。でこれがまとまってというか、恐るべきハプニングの様々がここに紹介されています。島本正蔵、金山明、向井修造、村上三郎、白髪和夫、元永貞政、田中敦子、山崎鶴子と、こういった面々の紹介なんです。でこれはね、大変な影響を多分世界に及ぼした、この本が果たした役割ってのも実は大きいと思うんですが、この中で僕はこの伝説的な村上三郎のね、ハプニングというものを写真でもって知ることができるわけです。これは巨大な枠をいくつも組んでおいて、そこに紙を貼っていて、でそれが伏見の鳥居のようにこうずっと連なっている。その奥の方から彼は白いカッターシャツに白いズボンを履いて、おかっぱ頭に黒い丸い眼鏡をかけて、その紙の壁の一番奥からダーッと走ってきて、この両手両足でその紙を、破りながらその中を、通過して最後のところで飛び出してくるっていうようなパフォーマンスですね。あるいは紙を、壁にこう立てかけておいて、それをこう、あちこちそのフレームに貼られた紙をですね、破ってこちらへ出たり、また向こうへ飛び出したりしながら、破りながらこう果たす、つまりその破れた紙がアートなのか、行為がアートなのか、いろんな議論を呼ぶところだったわけですが、いろんなことがなされた非常にインパクトの強い、写真であるというふうに言っていいと思います。それからその具体美術という、具体というグループが世界的に注目を浴びていくわけですけれども、今再びですね、このよく考えてみると、この本が出版されたのが66年の7月1日で、今年がですね、2019年ですよね、の7月の今日が20何日かということは、同じ7月で、2019年ということは今から53年前なのかな、つまり50年くらい経つと、あらゆる歴史ってものはね、もう一度その解雇され、そしてその時代における役割というか、その使命というか、そういったものをね、再検証するというようなことが多分起こるんだろうと思うんですが、今ちょうどそういう意味では53年経った今、この僕が、今日アラン・カプローのこの一章を皆さんにご紹介するというのは、いわば僕がやってるというよりも必然的な 歴史的必然性を持ってるだろうというふうに勝手にか、解釈しているわけですが、その、この本の、素晴らしいところは、カリカチュア、この本ではカリカチュアというふうにあるかどうか分かりませんが、ですね、その当時はこれケネディですね。ケネディとこれ誰でしたっけ、このもう一人は、つまりそういう仮面ですね、仮面をかぶった女性ですね、この、水着に、いろんな新聞の切り抜きを体に、女体にこう貼り付けて、のりか簡単なもので貼り付けてるんですよ。そして顔の部分だけはマスクで、ケネディの顔や、あるいはこれは誰だろう、政治家だと思うんですが、ロシアではなく、すいません僕あまり疎いので分かんない、こういったことをパロディとしてやったりですね、それから工藤哲美という当時パリにずっと長くいたアーティスト、彼の仕事もここで大きく紹介されています。で、ともかく、何が言いたいかというと、日本のその当時、西洋文明、欧米が先行してやってきたその近代的な文明文化をその追随する形でもって、やってきたと見られていた日本のアーティストたちがですね、ここに大きく、つまりこれからのアート、20世紀の後半はこういうアートだよっていうことをアラン・カプローが強く主張したい、この、ページをいくつも割いて日本のアーティストが草間彌生さんをはじめとしてですね紹介されているってことの、僕は別に国粋主義でも何でもございませんが、その当時の強い大きなコンプレックスを持っていた日本にとっては、これは快挙であろうと言ってもいいようなことなんですが、残念ながらこんな本をですね、その当時知っている日本人がどのくらいいたか、また紹介しても何の意味があったのかっていうぐらいのことなんでしょうけど、この中には実は、これは日本人ではないんですが、パフォーミングアートの中に、つまりハプニングスの中に紹介されている、ソリのよ、雪にの上を滑るソリのようなもんですね。この上に、ある男が、仰向けに寝そべって、チェロを、コントラバスだな。コントラバスをお腹の上に乗っけて、弾きながら移動するというようなことをやったり、いろんなアートがあるんですが、多分にね、実はそのハプニングス、あるいはそのパフォーミングアートって呼ばれるものの一つの僕の印象ですが、これはね、身体表現、それから演劇的行為、時間論的にその中である行為が進展していくというようなものを、共時的にこう体験していこうっていう、そういうアートの質なわけですから、そこでは当然音が発生するわけです。で、このノイズって呼ばれる擦れた音や雑音ですね、こういったものがいろいろ発生するし、ヤジが飛んだり、政治ではそういうことはしばしばあって、その政治のパフォーマンスの中にヤジが飛ぶのは当たり前のことでありまして、あるいはその称賛する声が出るのは当たり前なんです。それらは、多くの聴衆がそこにいて、その、一字一句、というよりは一語一句ですね、語るその演説者の、言葉の内容、あるいはパフォーマンスの全行為を目の当たりにして驚嘆したり、あるいは嘆いたり、するわけです。こういったことがこの ハプニングの場合も当然ありまして、これは町へ、ギャラリーの中でやったり美術館の中で行為をしたりすることは、事前にこういうことをやるよっていうことを規則の中で出るできる場合は何の大きな問題ないのかもわからないんだけれども、実はそのニューヨークマンハッタンの、市街ですね、街の中へアーティストが出て行って、そこでジョロジョロと何か奇妙なことをやって聴衆を集めたりするってことが起こるわけ。そうすると中にはですね、ヤジを飛ばしたりその行為を阻止したり、あるいは警官が出てきて、止めようとしたりってことが起こるわけです。でこれは田中民というパフォーマーが今テレビにもちょっと役者としてもちょっと出てるんですが、1970年代の後半に、僕も大きく関わったんですが、彼に、パフォーマンスをやってもらう。それは全裸をちょっで黒塗りにして、頭は丸っきりお坊さんのように剃り上げて、顔も手足も全て、一子はまとってるんですが、一物だけには包帯状のものを巻きつけて、黒っぽい鉛のようなちょっと光ったような体でもって、ゆっくりゆっくり不気味な動きをしながら、外の地面の上に寝そべったり、足を上げたり、ゆっくりその電柱に絡まったりするわけです。でこれは長い時間やりません。10分以内に大体終わるんですが、それでも通報かなんかがあって警察官が飛んできたり、というようなことがあったりする。まあ、つまり僕はここで言ってることは、パフォーマンスアートっていうのは、パフォーマンスじゃない、もうちょっと正しく言うとハプニングっていう言葉、事件という意味なんですね。これ社会学的な概念です。だからハプニングスっていうのは、つまり美術という枠のフレームの中における行為ではなくって、社会にはみ出していくよという行為なわけです。これがこのハプニングスという命名にもう明らかなわけだろうと僕は思います。それでこの今話したの、僕はハプニングのことを常に結局頭に置きながらというよりも、このことがこの本の正体だよというふうに言っている。でその美術が美術の枠からはみ出す、このメタ言語化して、美術は美術というものを考え出し、そしてそのコンセプチュアルアートっていうものが1970年代くらいからかな、ずっとこの流星を極めていって、要するにそのアートの行為ができないっていうような重症なアーティストがいっぱい生まれたわけですが、こういったことがある。それでエンバイロメントを、環境というような意味において言っても、これはジョン・ケリーというアーティストが、つまり舞台の上で、ピアノの鍵盤の前に立ち、でまたパタンとこう閉めて帰っていったっていう無音 の, パフォーマンスをやったり、あるいはそのもっと以前ですが、エリク・サティの音楽や、あるいは、僕なんかが強く影響を受けたブライアン・イーノっていう、彼はまさに環境音楽といっていいようなものを、表立ってやり出した人ですね。それからニューヨークのアーティストでローリー・アンダーソンという人ですが、彼女はやっぱり電気バイオリンを、使ったりしながら、非常に複雑な音をですね、そのパフォーマンスしていくっていうような行為をやってきたわけです。で、ともかくアートというものが今日だとよくお分かりになれるわけですが、そういうふうにこう、つまりアートがアートの外を、食って出てきたということをとりあえずこの本が予言していたと言ってもいいわけです。で、先ほど実はその日本の、現代アートの具体というグループのことを紹介しましたが、その具体というグループの、中に先ほど名前出しませんでしたが、その具体グループの後半にいろいろ属したアーティストたちがおられます。それは例えば、今も活躍している、堀内 堀内恵子というアーティストや、亡くなりましたけど吉田実、それからもう一人堀尾さんも亡くなりましたが、堀尾貞治、今井紀夫、こういった人たちが、まあ、具体の、一番後ろの方のメンバーだと、若いメンバーだと言ってもいいわけですね。それから、具体を紹介してもう一つ大きいグループ、モノ派と呼ばれるグループがあります。これはリーファンというアーティストがこのモノ派の、思想的な側面を形付けたわけですが、関根信夫という人の磯大地という巨大な大地をくり抜いて横にその土を固めるというような仕事をやって、小清水進む、それから僕は長い付き合いになるんですが、この一、まあ、親しい原口典之、こういった人たちが、まあ、いろいろモノ派にはいて、モノ派も今最高というか、最高っていうのは、ブラボー最高っていうんじゃなくて、再び考えるという意味の最高ですが、こういった展覧会が、国立国際美術館で、15年か20年か前にもすでに開催されているというわけです。で、こういったアートの変貌というものについて僕は今日述べたわけですが、もうそろそろ時間が来るんですけど、目いっぱい喋ろうと。草間彌生さんはその中でもかなり大きな貢献をしたというわけですね。で、草間さんのやってこられた仕事が、まあ、いわゆる一般的にある部分分かりやすい、まあ、平面的な仕事やなんかが中心と思いきやそうではなくて、草間彌生さんは自らの身体を、早くから使ったパフォーマンスは、パフォーミングアート、ハプニングスっていうものをニューヨークのマンハッタンの街の中で起こしたり、いろんなことをやってきたという大変な、まあそういう立体的な、まあそういった表現を時間軸の中でやってきた。それからあとテキストも随分書かれてます。これは僕も実に楽しみなところで、草間彌生さんのテキストについてもこれからも、じっくり読みたいし見たいところだと思ってるわけです。そういった今日、つまり、アラン・カプローの、ハプニングス、後のパフォーミングアートというようなことについて今日は時間をかけて
番組のご協力は大垣書店でした。